今日の証のタイトルを奇跡と祈り、奇跡は起こるかとさせてもらいました。御言葉はヨハネによる福音書5章の17節です。まずお読みしたいと思います。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。今日は奇跡の話をしたいと思います。皆様は奇跡を経験したことがありますか？あるいはこれは奇跡だったという体験談を直接聞いたことはありますか？そもそも奇跡というものはどんなものかなということですが、最近は紙の辞書でなくネット検索をすることが多いと思います。ネットウェブ利用第一点で奇跡についてこんなことが書いてあります。奇跡1、常識で考えて起こり得ない不思議な出来事、現象、怪我が治ったのは奇跡だとか、そういう使い方ですね。もう一つ、2番目として、キリスト教など宗教で神の超自然的な働きによって起こる不思議な現象とあります。いろいろなネット辞書を見ますと同じようなことがより詳しく書いてあったりしますが、大まかに奇跡とはこのようなことと記されています。キリスト教と書いてありますが、確かに新約聖書の中の福音書や使徒行伝などを見ますと多くの奇跡が記されています。皆様の記憶の中には結構あるのではないかなと思います。主に神様やイエス様、聖霊がなさった働きなんですけれども、中には弟子たちを通じて奇跡が行われている記事もあります。結構ありますが、2箇所ほど紹介したいと思います。一つはマルコによる福音書6章12節から13節読んでみます。12人は出て行って悔い改めを述べ伝えた。また多くの悪霊を追い出し、油を持って多くの病人を癒した。これは十二弟子がなさったことですね。もう一つ、使徒行伝9章の12節。神はパオロの手を通して数々の目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると、病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。という箇所があります。ここで最初の質問に戻りますが、現在でも奇跡は見られる、あるいは経験されるのでしょうか？私はご存知のようにクリスチャンドクター、医師です。毎日癒しを必要としている多くの方々と接しております。聖書の中で何事もイエス様の名によって祈ればその通りになるとあります。ならば私が祈れば、私が見ている患者さんがみんな元気になるのでしょうか？残念ながら私はがんの治療をしているのですが、がんは再発しますし転移することもあります。またその方の命を助けることができないこともあります。助けることのできない患者さんがいらっしゃるということは、その方々のために祈る私の信仰が足りないということなのでしょうか？それとも患者さんが癒されることが神様の御心ではないということなのでしょうか？そのようなことに関する聖書の箇所、奇跡、祈り、信仰について記されている聖書の箇所を2箇所紹介します。 マタイによる福音書17章19節から20節。弟子たちは密かにイエスのところに来て、どうして私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。よく言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かって、ここからあそこに移れ、と言えば移るだろう。あなた方にできないことは何もない。もう一箇所を読みします。ヨハネによる福音書14章13節から14節。私の名によって願うことを何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって願うことは何事でも私が叶えてあげよう。これらの箇所を見ると、確かに私の信仰が薄いのかな、あるいはそうでなければ神様の御心でなかったのかな、と思ったりします。しかし私の祈りは必ずしも奇跡的な超自然的なことばかりを願うのではないということを認め、一歩譲りつつ話を前に進めるために神様の御心について考えていきたいと思います。旧約聖書から始め、新約聖書につないでいきたいと思います。全部でです。少し長くなりますが、一つ一つ見ていきたいと思います。創世記1章28節。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて、これを従わせよ。海の魚、空の鳥、地を這うあらゆる生き物を収めよ。これは神様が人間に対して与えた祝福ですね。埋めよ、増えよ、地に満ちて、これを従わせて、という祝福を与えた。これが御心ですね。創世記26章4節。私はあなたの子孫を空の星のように増やし、これらの地をすべてあなたの子孫に与える。地上のすべての国民はあなたの子孫によって祝福を受けるであろう。あなたというのはアブラハムですね。今日の親子礼拝の紙芝居にありましたけれども、そして、アブラハムの子孫を通して、すべての国民、すべての人が祝福を受ける。これが神様の御心なんですね。すべての人が祝福を受ける。詩編8編4節から9節。あなたの指の技である天を、あなたが据えた月と星を仰ぎ見て思う。人は何者なのか、あなたが心に留めるとは。人の子とは何者なのか、あなたが帰り見るとは。あなたは人間を神にわずかに劣るものとされ、栄光と誉れの冠を授け、御手の技を収めさせ、あらゆるものをその足元に置かれた。羊も牛もことごとく、また野の獣、空の鳥、海の魚、潮路をよぎる者までも。詩編の作者は天を見て、そして創造の技を見て思うのですね。宇宙、この大きさの中にあって、人間はあまりにも小さい。私たちは現在の科学的知見の中にあって、さらに宇宙の大きさに圧倒されます。地球、惑星、太陽系、を見て、この宇宙の大きさは計り知れないものと感じます。あるいは生物のことを考えると、例えばダーウィンの進化論のことを考え、分子生物学 DNA、RNA、 その仕組みを見れば見るほど、その複雑さ、その不思議さをですね、上を見ればキリがない、下を見てもキリがない、そんな中で人間というものは、あるいは自分というものはどれほどのものなのか、その人間を神様が顧みることのこの驚き、これは詩編の作者の驚きですが、またこれは私たちの驚きにでもないのかなと思います。こんなものでも神様より少し下に作りとあります。偉大なる創造主の創造の中、こんな大きなものの中で、こんな小さい人に思いを寄せて、そしてそれに力と使命を与えてくださる神様の御心の不思議さを感じます。今度は新約聖書です。マタイによる福音書5章45節。天におられるあなた方の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。これを見ますと、人間っていうのは、いい人、悪い人、というふうに表現されていますけれども、果たしてどこまでがいい人で、どこからが悪い人ですか。大抵は自分たちの側が皆いい人で、自分たちの側でない人は悪い人、なんて考えたりしますけれども、これは人間の思いであって、神様は私たちにとって悪い人だという人も、私たちが良い人という人にも等しく太陽を昇らせ、雨を降らせてくださるとここに書いてあります。神様は私たちには分かりませんが、すべての人に公平に思いを注いでおられるということを示す箇所ですかね。マタイによる福音書18章14節。そのようにこれらの小さなものが一人でも失われることは、天におられるあなた方の父の御心ではない。これは99匹の羊のほかに1匹だけ迷い出た羊を一生懸命探し出した羊飼いの話の最後の部分ですけれども、神様は一人でも失われることを望まれない。最後の一人までお救いになりたい、そういう思いが示されていると思います。マルコによる福音書12章31節。第二の戒めはこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る戒めは他にない。第一の戒めは、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神を愛しなさい、ですね。隣人を自分のように愛しなさい。これはサマリア人の例え話でも出てくる言葉です。隣人は誰か。私たちを必要としている人です。これは第二の、神様を愛しなさいに次ぐ最も大事な戒めというように神様、イエス様は教えておられます。隣人を愛せよ、これが神様の思い、神様の御心です。ルカによる福音書12章6節。5羽のスズメは2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神の前で忘れられてはいない。2アサリオン、今の通貨で言えば1は200円ぐらいで売り買いされていることになります。でも神様はその鳥でさえ忘れてないよ、ということを教える箇所ですね。神様は人だけでなく、ご自分の作られたものすべてを大事にされているということを示す箇所ではないかなと思います。そして第一ヨハネ2章2節。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪だけでなく、全世界の罪のためのなだめの捧げ物です。 それはイエス様のことですけれども、私たちの罪だけでなく全世界の罪、よくクリスチャン、私たちは救われたことをありがたく思ったりしますが、私たちが覚えなければならないのは全世界、まだ神様を知らない、告白のできてない方、そういう方々のためにもイエス様は亡くなられたのです。そのことを教えているんですね。ですから神の御心、イエス様のなされたことを弟子たちの口から聞きますと、神様は大きな方であり、ご自分の作られたすべてのものを慈しみ見守っておられる方であることがわかります。皆様、共感疲労という言葉を聞いたことがありますか？共感するあまり疲労に陥る、疲れてしまうという意味合いの言葉です。心あるもの、これはクリスチャンに限らずですが、世界で起こっている戦争、自然災害の犠牲者のこと、犠牲者の家族のことを考えるとき、いろいろな犯罪に巻き込まれて命を奪われる人々、その家族のことを考えるときに心を痛めます。そして一生懸命祈ります。しかしこれが毎日だとどうでしょう。心が鈍くなっている、あるいは忙しさの中で考えてないときはいいのですが、感受性のある方ですと、そのことを考えると疲れてしまいます。これを共感疲労というのですね。東日本大震災の後によく聞かれた言葉です。考えただけで疲れる。なぜ疲れるかというと、自分は何もできない、そういった疲労ですね。そこで考えてみたことですが、私たちは時々思い出して、考え、そして祈りをするのです。被害のに遭われた方々のため、その親、兄弟姉妹のために。自分たちは時々思い出して祈るのですが、神様は朝から晩までずっとずっとその方のことを見ているのですね。見ていたのですね。私たち以上に常に関わっているのです。事件の被害で命を落とされた方、私たちはそのニュースを聞いて心を痛め祈るのですが、神様はそこにおられたのです。神様は殺された人と一緒におられたのです。死の間際の苦しみを共にされたのです。誰が一番痛みを感じることができたかというと、神様なのです。そして神様の御心は、そのように亡くなられた方を慰め、救うことだと思います。きっとすぐに御国に迎えてくださっていると思います。お疲れ様。大変だったね。もう大丈夫ですよ。残された肉親は、寂しくて大変だと思います。その寂しさも神様はご存知だと思います。私たちよりもはるかに強く正確に。あなたの愛されたこの人は今私と共にいるのですよ。幸せですよ。と伝えたいのだと思います。寂しさを強く強くお分かりになっているのですから。イエス様が十字架にかかられた時に、一緒に処刑されていた二人の囚人のうちの一人が、イエス様に、私を覚えてください。あなたが御国に入った時に、と言ったのに対して、イエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいる、とおっしゃっています。福音書の中で人が死んだ後、どうなるかということについて、例え話でなく、イエス様が明確に語られている箇所は、ここしかないです。イエス様が、あなたは今日私とパラダイスにいる、とおっしゃっているんです。 この囚人はこれまで神様に喜ばれるようなことはしていなかったのでしょうし、十字架にかけられているということは何らかの罪状があったのでしょうか。でもその囚人にイエス様はそうおっしゃっているんです。ひょっとするともう一人イエス様を罵った囚人、その人もイエス様とパラダイスに入れられたのではないでしょうか。十字架にかかられたイエス様が彼らをお許しください、彼らは何をしているか分かっていないのですとおっしゃられた。そのもう一人の囚人も何を言っているのか分からず、そしてイエス様に許されたのでしょう。神様の大きさを考えますと、私たちは時々悲しんだりかわいそうだと思ったりしますが、神様は常に私たち以上に悲しんだりかわいそうと思われ、そして動いていらっしゃるのです。今日の聖書の箇所、ヨハネによる福音書5章17節、イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。神様はずっと働き続けておられるのです。イエス様をこの世に送り出され、救いの御業を完成され、今もなお働かれているのです。イエス様の救い、これを理解できて救いに入ることのできる人は幸いですけれども、そうでない、理解できない、あるいは聞いたことのない人、その人のためにもイエス様は働かれているのです。そうしますと、私たちの祈りにはどのような意味があるのでしょうか。神様はすでに働いているわけですから、私たちの祈りは聞かれているのでしょうか。私たちが祈ることは神様の御業に参加させてもらうことを意識させてもらう、それが祈りなんですね。祈っていく中で神様にこうしたらいいのじゃないか、時々そのような示唆を与えられます。失意の中の友がいる、そうか、手紙を書いてみるか、連絡を取ってみるか、祈りによって思わされます。あるいは今まで考えたことがなかったが、災害被害救援に寄付してみようかとか、神様の御業に参加する知恵を与えられることが祈りではないのかな。そして祈りを神様に聞いてくださっている、それを通して動かされて、そして祈りを神様は聞いてくださっている、祈りを通して動かれるのですね。奇跡のことに戻りますが、実際に私は奇跡を体験したかということですが、がんがいきなり消えたり、合併症が全く起こらないということはありません。しかし、導きがあったり、その方の生き方など、いろんな面で神様が働かれておられることを感じております。神様にはおできにならないこともありますが、できることはなさいます。それを奇跡と呼ぶのでしょう。奇跡はあると思っています。そして祈ることはそういう意味で神様の御業に参加させていただく恵みだと思います。神様はすべてのものを愛され、御心はすべての人を救うことです。今日の話で詳しく触れることはできませんでしたが、神様にはおできにならないこともあります。しかし、一人一人のためにできることは絶え間ずなさっておられます。祈ることは神様の御業に参加させていただくことです。最後にもう一度、ヨハネによる福音書5章17節をお読みします。イエスは彼らに答えられた。 私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。感謝です。